ただいまより2023年3月5日第一主日の礼拝を始めます。10番。一緒に主の祈りを唱和いたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をも来たらせたまえ、御心の天になるごとく君をなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文14。購読文14 C50 編、購読いたします。全能の神主御事乗りして、火のいずるところより火のいるところまで。神は麗しきの極みなるシオンより、我らの神は来たりてもだしたまわじ。神はその民をそばかんとて、上なる天および地を呼びたまえり。もろもろの天は神の義を表せり。我が民を聞け我もの言わん。我は神、何時の神なり。我が何時をせむるは備え物のゆえにあらず。感謝の備え物を神に捧げよう。悩みの日に我を呼べ、我何時を助けん。聖書を拝読いたします。本庁の聖書は新約聖書ルカによる福音書8章40節から48節までです。新約聖書は120ページです。 ルカによる福音書8章40節から48節までお読みいたします。イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年この方出血が止まらず医者に全財産を使い果たしたが誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった。イエスは私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロが先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第とを皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめ賛美いたします。ようやく厳しい寒さから解放されて暖かい春の風を感じ始めています。こうして穏やかに何の心配も恐れもなく共に礼拝を守ることができますことを心から感謝いたします。3月は卒業の月であり、それぞれが新しい世界へと旅立つ時期です。越谷教会の付属幼稚園を卒業して小学校へ入学する子どもたちの未来がどうか希望に満ちたものでありますように。越谷幼稚園で学んだ神様の印を一人一人が長い一生の間持ち続けることができますようにお祈りいたします。またそれぞれの学校を卒業しまたは進学する若者たちに明るい未来がありますように祈ります。また学業を終えて社会へ旅立つ者にも力と勇気をお与えくださるように祈ります。コロナの感染がいくらか緩和されて少しずつ日常が戻る気配が見えてきました。感謝いたします。この越谷教会で42年間という長い間御言葉を私たちに取り継いでくださった石橋牧師を私たちはこの3月で送り出そうとしております。どうか石橋牧師の新しい志を神様がお守りくださいますように成就いたしますように祈ります。また棚橋牧師、清水伝道師を新しい教会へ使わされますことを感謝いたします。そしてその道筋がたとえ辛い苦しい時がありましても常に守られてあなたの御言葉の通りに進むことができますように祈ります。世界中の教会が主によって守られて御言葉がしっかり伝えられますように祈ります。また今この時にもさまざまな困難や苦しみの中にあるものをどうか助けお導きください。いつも神様が共にいてくださり、いつも救いを与えてくださることを信じて感謝のうちに歩み続けることができますように一人一人をお守りください。 今日の礼拝、3回の礼拝、また CS 教会学校すべての礼拝の始めから終わりまで聖霊によって導かれ、語られるすべての御言葉が私たちの魂に生かされますようにとお祈りいたします。足りません感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌298番、本日は第一私立ですので、日本キリスト教団信仰告白の全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白、我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感においてなり、キリストを明かしし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く犠牲として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会はキリストの体にして恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主 全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち止まり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、あなたの信仰が、石橋牧師です。
3月に入りまして、越谷教会の私の働きもこの1ヶ月ということになります。このお会いの時に大変楽しみ、喜び、感動する事柄に包まれて歩みがなされていることを嬉しく思っております。父母の会で2月の5日と12日に卒業生のお分かり会をしてもらいまして、その中で中学生、高校生、大学生、結婚した卒業生など来てくれて大変感動いたしました。先週は安行教会の礼拝に招かれまして、その後送別会をする、私の送別会をするということで、妻と一緒に出かけてまいりました。よく準備してくださっていて、パワーポイントで、安行教会と越谷教会との関係、そして私の歩みを紹介してくれて驚きました。またアルバムをいただきまして、そのアルバムの中に、これが欲しかったと思える写真と、また寄せ書きが貼られてあって、このアルバムも感動いたしました。安行教会について大変印象深いことは、高校2年生の時に関東教区高校生主要会が開かれて、安行教会から6名の女子高校生と、高校生だと偽って参加した2名の中学生、この8名の高校生中学生たちがずっと安行教会を支え続けている、今日まで支え続けている、そのことに驚かされています。そして何度も安行教会に行くためにこの女子高校生たちがずっとそこで奉仕している姿を見つめながら、交わりを持ってきたわけです。その高校生修行会は高校2年生の時にの時のものでありますが、集合写真があって、そこに6名の女子高校生と2名の中学生の名前が書いた別の紙が付けられていて、この人たちが今も残っている、そのことに驚かされたわけです。そしてまたこの交わりが今日まで続けられたことを大変感動いたしました。そこには高校2年の時の私をどう見てたか、そのことも書いてあって、こんなふうに見てたのかと驚かされました。先週の月曜日は越谷幼稚園の園内コンサートが開かれまして、新日本フィルからの演奏ということで、ただメンバーは変わりまして、この数年は固定したメンバーになっています。37年間続いています。37年間続いたということはメンバーが変わっています。一番最初は毛利京三さんというコントラバス奏者、保護者と仲が良くて、その保護者から紹介されて、 園内コンサートを新日本フィルのメンバーによって4名のメンバーで、演奏会が開かれて、まいりました。まあ、ですから毛利恭三さんコントラバス、これが中心の編成になりますが、召されました。他にも召されたり引退したりして、今は新日本フィルのメンバーは山口幸子さん、もう最初のニューフェイスの時からずっと演奏会に参加していて、メンバーが増えた時は補充して演奏会を続けてくださいました。ここ数年はメンバーが固定いたしまして、新日本フィルのメンバーは山口幸子さんただ一人、コントラバスの渡辺さん、クラリネットの中そうです、その人です。彼はすごくてですね、日本のコンクールに2回優勝しておりまして、日本一のクラリネット奏者です。そして今は新日本フィルから読売交響楽団の方に移って演奏しています。コントラバスの渡辺さんは、愛知芸術大学の先生をしながらコントラバスの世界ではかなり指導的な働きをして、エニキオに呼ばれて、トップ奏者として、演奏を続けています。このようなすごい演奏家たちが、日本の代表的な演奏家たちが越谷幼稚園で、先週の月曜日演奏会を持ってくれました。ピアノの相馬さんは作曲家です。演奏家一人一人、そしてまた越谷幼稚園の子どもたちのことを思いながら編曲をしていきます。ですから非常に温かい、音楽となっていて、子どもたちは大喜びいたします。先週の月曜日は年長の子どもたちがお絵描き帳を持ってサインをしてサインをしてと演奏家たちにサインを求めていきました。演奏家たちは驚きました。私たちの音楽を理解してサインを求めてきた、すごい子どもたちだということになっておりますが、幼稚園で演奏することによって自分たちの音楽の幅が広がった、また越谷幼稚園の音楽は私の原点であると言って忙しい中も必ず、予定を立てて越谷幼稚園の演奏会に来てくれることを大変嬉しく思っています。演奏が終わってから来年も来てくれますかって、来年も来ますと言ってきますから来年も来てくれますので、ぜひ声をかけていただきたいと思います。その後メンバーたちが私の家に集まってワインパーティーをいたしました。そこではサプライズがありました。どういうサプライズかというと、相馬さんが私のことを思いながら編曲をして、その心が演奏家たちの心に重ねられて、私のために4曲、私の家で演奏してくれたわけです。これは感動しました。本当に幸せを感じました。もう死んでもいいと思いました。本当なんです、もう死んでもいい。まあ、それで先週の金曜日ですね、フォトスタジオに行きまして、私の葬儀の写真を撮ってほしいと依頼しましたら、洋服がなきゃダメだって言うんです。ですから今週予約して私の葬儀の写真を、撮りたいと思っています。最後はお風呂の会からの計画で、3月の28日に大きな公園で園長先生と遊ぶお風呂の会を開くことになっています。最後の楽しみです。120名の園児がみんな来るということはないと思いますが、遊ぶとなれば子どもたちにとってはバトルです。子どもたちに追いかけ回されることになります。120名の子どもたちに追いかけ回されたら、体力には自信がありますけど、もしかしたら私は疲れ果てて、そして終わりになってしまうかもしれません。私の終わりの日になるかもしれません。でもご安心ください、葬儀用の写真を撮ってあります。ご安心。いつになるか分かりませんけど、 越谷教会の辞めた時の写真です、本当に楽しく喜び嬉しそうな顔をしている写真が葬儀の写真となります。いつの日か、その写真を掲げて、私の葬儀が行われると思いますが、いつになるでしょうか。疲れ果ててしまう、疲れ果てて命が脅かされる、そういう危機の中にある、人々が今日の聖書に出てくるわけです。疲れ果ててしまう、私たちも疲れ果ててしまって自分の未来が閉ざされるという厳しい現実の中に生きなければならないということがあるわけです。そのような現実を生きている人々が主イエスに出会って救われている、疲れ果てているその生活のただ中で救われている、その出来事を今朝の聖書で学ぶのであります。40節を見ていただきますと、イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元に伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人の娘がいたが死にかけていたのであると記されていくわけであります。イエスが帰って来られるとと、あるわけであります。ギラサの地から船に乗って帰って来られた。異邦人の地からガリラヤのカペナウムの船着き場に戻って来られたイエス様の姿が示されるわけであります。主イエスを喜び迎える情景がここに記されています。イエスを待っていた、この言葉に注目させられるわけであります。イエスを待っていた、この待っていたと訳されているこの言葉はただ待つという意味ではありません。もっと大きな大きな終末の時に与えられる大きな神様の救いの恵み、それを待つ、終末の時に待ち続けていたものが与えられる、そういう思いが含まれた待つであります。イエス様を待つということはそういうことである。もう一つの世界があることが知らされていく。疲れ果てて自分の命道が閉ざされるという現実の中でもう一つの世界が示されて、そこに導かれて救われる、そういうイエス様を待つという意味がこの言葉には込められているわけであります。41節を見ていただきますと、もう一度見ていただきますと、そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏した。そして自分の家に来てくださいと懇願するわけであります。娘が、12歳の娘が死にかかっている、この人も疲れ果てている。なんとか病から救いたいと走り回った、駆けずり回った、なんとか救いたい。でも死のとこにある娘、12歳、疲れ果てているわけであります。12歳といえば男子では成人となり律法を守る義務が与えられます。成人したことになるわけであります。女性の場合には結婚の年、12歳は結婚していく年になっていくわけであります。やっと娘が結婚するとき、それはユダヤ社会にとっては大きな喜びの年、その12歳になった、 しかし病に伏して死にかかっている、自分の家に来てくださいと懇願するわけであります。12歳の娘ということを記しながら、もう一人12年間病に苦しむ女性の出来事が記されていくわけであります。12ということでこの二人は結びついているわけであります。12歳で死にそうだ、12年間大きな病に苦しみられた女性、12ということでこの2つの奇跡物語はつながっているわけであります。彼女は社会的に身体的に経済的に大きな苦しみの中にあって全てを失っていた女性、まあ、ここでは12年この方出血が止まらず医者に全財産を使い果たしたが誰からも治してもらえない女がいた、このように記されていくわけであります。お医者さんのために使い果たしたということではなくて、もう全て自分の財産全て力を使い果たしてしまった、そういう状態をこのところで示されていくわけであります。社会的に身体的に経済的に、苦しんでいた、全てを失って疲れ果てて息絶え絶えの生活をしている女性であります。主イエスの服の房に触れたい、必死の思いで無我夢中で律法を破ってイエス様に近づくわけであります。ユダヤ人社会は律法が支配する社会であります。この出血が止まらないということは律法によって汚れたものと見られるわけであります。人々から汚れたものと見られるわけであります。触ることも許されない、そして触られることも許されない。触ったもの、触れたもの、触れられたもの、全てが汚れてしまう。だからはっきり言えば外を歩いてはいけないぐらいの強い視線で、この女性は見られていた。社会的に身体的に経済的に全てを失って疲れ果てて息絶え絶えに生きる女性が示されてくるわけであります。44節でこの女が近寄ってきて後ろからイエスの房の服の房に触れると直ちに出血が止まった、このように記されていくわけであります。無我夢中で律法に違反することはとんでもないことでありますが、そのことを恐れずに、律法違反を恐れずに無我夢中で必死にイエス様の服の房に触れる女性の姿が示されるわけであります。衣服や持ち物に触れて癒されるという記事は使徒言行録にも記されています。お手元の資料に書いてありますが、使徒言行録の19章の11節から、神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼らが身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人に当てると病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。このように記されているわけであります。この女性は触れてはならないという規定を犯して イエス様の服の房に触れるの必死な思いがそこに示されていくわけであります。その主イエスの衣の房に触れると、思いもよらない神の世界につながって、神の力をいただいて癒された。主イエスがどなたかということが示されるわけであります。神の力がみなぎるイエス様、この神の力がみなぎるイエス様に触れることによって、瞬時にこの女性は痛みから、この苦しみから解放されるわけであります。イエスの服の房に触れると直ちに出血が止まったと示されていくわけであります。45節46節を見ていただきますと、イエスは私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペテロが、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。主イエスは、私を触ったのは誰だと問いかけられるわけであります。群衆は押し合ってイエスと共に、主イエスと共にヤイロの家に急いでいるのであります。誰が触ったか分かるはずがない。人々は、私ではないと言った。ペトロは、先生、群衆があなたを取り囲み押し合っているのです、群衆が取り巻いて押し合っているのですとペトロは答えています。ややペトロは批判的な応答をするわけであります。主イエスは必死にすがるこの女性の痛みを感じ取っておられるわけであります。そして強く、私に触ったのは誰かと問われるのであります。女性の方から名乗り出るのを待っているかのように、主イエスは触ったのは誰かと強く問いかけるわけであります。主イエスは待っておられる。この女性が主イエスのところに来るのを待っておられる。主イエスはこの女性の信仰を引き出そうとされているわけであります。47節で、女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまちに癒された次第とみんなの前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。あの街道長が主イエスの足元にひれ伏したように、この女性も震えながら恐れおののいて主イエスの足元にひれ伏すのであります。そして自分に起こったことを語る。主イエスの御業を語る。主イエスが自分のうちに来てくださったことを語るのであります。それで主イエスの言葉が響きます。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。との力強い御言葉が女性に語られるわけであります。娘よと語りかけるこの言葉に注目させられます。 娘であります。娘よ、この女性は神の家の家族として今迎えられている。この世的には行き詰まっている、疲れ切っている、自分の生活全てにおいて破綻している、そういうこの女性が娘をと呼びかけられて、もう一つの世界に招き入れられているわけであります。神の世界に招き入れられているのであります。病の癒しを超えて思いもよらない大きな恵みに預かっているのであります。罪が許されて救われて神の世界に、復活の命の世界、そこにつながるものとして神の家に招かれている。そのことが娘よという呼びかけの中に示されているわけであります。疲れ果てた死のもとにひれ伏す女性の姿、疲れ果てた死のもとにひれ伏す居合での姿、それはまた同時にひれ伏し礼拝を捧げる私たちの姿と重なっていくわけであります。思いもよらない大きな神の御業に包まれるのであります。救いの確信に導かれるわけであります。今日の礼拝では聖餐式があります。主イエスの十字架、そこで流された血に預かる、復活の命に預かる、喜びにあふれた聖餐の式に私たちは招かれています。そしてこの礼拝において娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいという御言葉が響くわけであります。疲れ果てて明日が閉ざされている現実を歩まなければならないということがあるわけであります。しかしこの礼拝から娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいとの尊い主の御言葉が響くわけであります。この御言葉に教えされて、私たちは現実の世界において大きな希望と喜びを持って生きることができる。疲れ果てて果てたという問題の中にあっても力が与えられて、希望が与えられて生きることができる、その御言葉がこの礼拝で示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊い神様の主イエスの御業に触れることができ感謝いたします。主イエスは私の痛みを受け止め、つながってくださり、私とつながってくださり、もう一つの世界に、大きな神の喜びの世界に招き入れてくださっています。そこから安心していきなさいという力強い御言葉が響き渡ります。どうぞこの御言葉に支えられて、私たちの一人一人の日常の生活を成していくことができますように、そこにおいて神様の尊い愛と力を受けながら、それぞれが希望を持って歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌514番。 います。
ために、あなたは限りなく憐れみを持って私を招き、主の晩餐に預かれてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の罪と罪の罪を固くしてくださいました。今、聖霊の差し入れより感謝を持ってこの体を生きた聖なつないものとして御前に捧げます。また弟子の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得てもえなくても御言葉を述べたいことができますように。父を常に恵みと祝福と私たちに満たして、我の日までその平安のうちを祈ってください。主イエスキリストの名を祈ります。アーメン。賛美歌第2編、
捧げいたします。 章英543番、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプタスマを授け、あなた方に命じられたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。